11月15日金曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。あれ、
大変申し訳ない。
今朝なんかお風呂場からの放送だったんですけど、
ね、これはですね、あの一重に僕がいけないんですよ。今日はあのスタジオに飛び込んできたの3分前で。
そうでしたね。びっくりしましたよ。もう
あの1分前にですね、コーヒーを取りに行ったりなんかしてですね、あの落ち着かない子供状態だったもんでですね、はい、すいません、本当に
大変失礼いたしました。
さあ、ここからはあの気を取り直していきたいと思います。この後8時まで生放送飯田浩司の OK 工事アップです。いよいよですね、明日私飯田浩司そこまで言うかザ・ライブ2というイベントがございます。でイベントもあるんですけれども、まあ世の中的にはさらに大イベントがありまして、こちら川崎市中原区のですね、方からお安崎さんですね、メールをいただきましたけれども、明日は高輪ゲートウェイ駅の開業に伴う線路の切り替えが行われて、山手線と京浜東北線の一部が運休ですね、飯田さん解説よろしくお願いしますよといただきました。そうなんですよ、イベントがあるんですけれども、はい、そこへ向かってくる方々ちょっとお気をつけください。
そうですよね、
有楽町を通る、まあ、有楽町駅に停車する電車というのは山手線と京浜東北線なんですが、その両方ともですね、明日のこの線路切り替え工事で影響を受けると、まず高輪ゲートウェイ駅は品川と田町の間にございます。昔田町の操車場って呼ばれたところでしてね、電気機関車とか、あとあの寝台特急とかね、そういう止まってたっていうね、いいところだったんだけど、はい、そこが全部潰して、で駅を作って、でその周りにはこうビルを整備するというですね、一大計画の中なんですが、で今まではですね、真ん中にこう操車場があったんで、その端っこを山手線と京浜東北線は通ってたんですよ、そう、端っこのところ
を
ね、で今回あの新しい町をですね、その端っこも含めてあの、まあ、西側にこう作るということで、今まで端っこを通っていた山手線と京浜東北線を真ん中に移し替えるっていう大工事をするんです、でその真ん中のところに駅も作るということで、もう駅もね、あらかた出来上がってて、実は山手線、ごめんなさい、京浜東北線の下り電車はですね、下りというか、まあ、南行というんですけれども、要するに横浜方面に向かっていく電車は、実はすでにですね、線路の付け替えが終わっていて、その駅の真ん前というか、そこを通過していくんですけれども、もうホームのところをさーっとこう通っていくっていうのができてるんですよ。で今まだ端っこを通っているですね、山手線の内回り外回りと京浜東北線の北行き北行電車を今度付け替える。なんでここだけずれたかっていうのはですね、実はあの山手線と京浜東北線って田町から先ってあの同じ方向に行く電車がずっと並走してるじゃない。
そうですね、
あれって京浜東北線がですね、山手線をまたいで一番外側に来ることで、そうなってるんですよ。だから立体交差が挟まってるのね、実は、あんまり気にしてる人いないんだけど、でその立体交差も含めて新しく作ってるのよ今。
ほ
ーで立体交差の影響を受けない難航だけ先に付け替えて、で立体交差の影響がある部分を明日ですね、いよいよ付け替えるということになるんで、これ大掛かりな止めるってことになるんですね。
なるほど。
で、山手線の方は大崎から上野までの間、東京を挟んでですね、大崎東京上野間が始発から夕方4時頃まで、内回り外回りともに運休となります。で、京浜東北線の方はですね、品川と田町の間だから付け替えがまさに行われるそこだけ、終日運休と、いうことになりますので、いずれにせよですね、飯田浩司の OK 浩司そこまで言うかザ・ライブ2が行われる時間帯はいずれも影響を受けるということになりますので、皆さんぜひお気をつけください。ちなみにですね、その飯田浩司そこまで言うかザ・ライブ2、昼公演と夕方公演の当日券を、明日ですね、11時半から読売ホールの当日券売り場で販売いたします、あのメールでですね、当日券が出るか出ないか分かんないから行くのやめようっていうふうにですね、いくつかいただいていたんですが大丈夫です、 昼も夕方も当日券がございます。
そうですね、あのギリギリまで予定がちょっとわからないっていう方も ね当日券出ますから、
あるいはちょっとあの銀座とかに買い物に行こうという方はですね、そのままお立ち寄りいただければ、ね、有楽町ビッグカメラの上7階でございます。はい、当日券がありますんで、ぜひ、よろしくよろしくよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ長官各紙入ってまいりました。昨日ですね、7月から9月期の GDP 国内総生産の速報値が発表されました。それを一面トップに挙げているのが読売新聞であります。前の期を下回ると、前回下回る GDP 年 0.2% 増ということであります。GDP の半分以上、6割を占める個人消費が伸びたというようなですね、見出しも一部速報の段階ではあったんですけれども、伸びたといっても大したことはこれないじゃないかということで、その後個人消費伸び悩みというような見出しにも変わっておりました。これ実質の成長率季節調整済みで年率換算で 0.2、この期としては 0.1% しか成長していないということになっております。でその中身を見てみても、国内の需要は 0.2% のアップで、一方で、輸出入の部分、外需の部分はマイナス 0.2% とで、本当にね、いい数字がそんなにないなというのが正直な実感感であります。もう飛び抜けていい数字も飛び抜けて悪い数字もないというですね、なんか下降基調で、ないでしまっているというのはもっとまずいことになってきてるんじゃないかというのがあります。で、その中でも一応は支えたのが民間住宅とそれから企業の設備投資の部分が伸びたということになっております。それが国内の需要を引っ張ったということで、なんとかプラスに持ってきたというところなんですが、ただですね、これ一次速報なんですよ。でこの後二次速報っていうのが1ヶ月後に出ます。でこの何が違うかっていうと、一次速報だとまだ指標が一部出揃っていないというところがあって、その一番大きいのが実は設備投資なんですね。設備投資については生産動態統計で賄っているんですが、12月の頭にですね、設備投資に関して法人企業統計というものが新たに推計に加わります。この方が法人の企業のですね、経済活動全体をこう見るという数字なので、より企業の経済活動を実態をつかむ数字ということになってます。これ生産動態統計っていうのはこのぐらい生産したからこのぐらい、企業は投資したよねとかっていうのを推定するものなので結構ブレが大きいと。だから二次速報になったらこのギリギリなんとかプラスになった 0.1 だって怪しいということにもなりかねないというのが、傍証としてあるのがですね、例えば今週の頭にもちょっと紹介しましたけれども、内閣府が今週頭11日に発表した9月の機械受注統計というものが出てますが、これを見ると3ヶ月連続で減少していると、7、8、9全部減少しているということは機械の受注がこれどんどん細っていってるっていうのは、機械の受注何かっていうとまさに設備投資のこれ先行指標なんですね。そういうことも考えるとこの数字だってどうだということになります。そしてもう一つ、この数字は7月から9月の数字です。10月の消費増税は全く入っていない。その状態で、ギリギリプラスみたいな数字が出てきたっていうのは、このままいくとですね、12月9日で、国会、臨時国会今やってますけれども閉まってしまいます。で、ここで補正予算の審議ができないとなると、今度は、通常の国会、来年の1月の終わりないくらい、ないし2月の頭ぐらいの審議で、まず補正予算をということになるんですが、そうするとその執行を聞いてくるのは3月4月相当遅れるぞと、今この状態なのに手打たなくて大丈夫かっていうのをですね、真剣に議論していただきたいし、議論も何も早く出せとこういう、これだけ災害が多い中で本当指くわえて見てていいのかっていうのは非常に思うところであります。それから香港について、 いろいろとデモ隊の方にも亡くなる方が出たりとか、あるいは今日ちょっとね報道されていたところで、デモ隊が投げたレンガが当たって、70歳の男性が亡くなったということも出てきております。でこれこういうニュースが出るとデモ隊に対して一般のこう市民の人たちもそろそろ懐疑的に見てんじゃないかとか、そういうことも出てきがちなんですが、特に日本では、まあこれ例えばなんですけれども、住宅街で、ピケを張ったりとかすると、そこに住んでる人たちからすると、いやいやちょっと待ってくれよと、ここで俺たち暮らしてんだからちょっとよそでやってくれよっていうのは、まあ小競り合いがあってその中でっていうのもあるのかもしれないと。まあただデモ隊全体の活動を全否定するっていう人はそれほど多くないというのも、先日行われた中国共産党の重要会議、第19期中央委員会第4回全体会議、四中全会というものですが、ここでですね、香港に関しても相当こう締め付けていくぞということを、香港とマカオは憲法と基本法によって厳格に管理されなければならないと、さらに国家安全を守るための法と執行制度を確立し完全な形で整えていくと。これはですね、香港の人たちは本当に震え上がってます。というのは、香港基本法の23条にですね、香港で国家分裂や反逆などを禁じる条例を制定するというような一文があって、これ2003年にやろうとしたんですが、50万人の大規模なデモで一旦は潰れたというのがあります。でこれをいよいよ制定してくると、本当に完全な監視社会、管理社会になってしまって、で、少しでも中国共産党あるいは中国政府に対して、今だったらデモをやったりとかですね、言論の自由が確保されているんですが、そういうことをやるといきなり逮捕されて、で、警察にしょっぴかれてしまうと。でさらにそこにもう一旦は撤回しましたけれども、犯罪者の移送条例というものがあると、その裁判を香港の中じゃなくって、中国本土で受けて、でどこに行ったかわからないというようなことにもなりかねないという危惧があります。ですんで香港の人たちは、まあ、若干過激化している部分というのは、実生活に影響が出ると困るなと思いつつも、でも学生たちに大義があるんだということは、あるんじゃないかと、私も現地の報道などを見ていると非常に思うところです。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースに対してご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、外交評論家三宅邦彦さんです。取り上げるニュース、大上級の儀、それからアメリカの大統領弾劾について、中国ではハイペストというものが2人が発症したというニュースも入ってきております。それからブリックス首脳宣言、さらに、イスラエルの、ガザで停戦発行と、パレスチナ過激派とイスラエル軍が合意したというニュースも入ってきております。中東情勢も伺いましょう。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は外交評論家三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いやー、今日はね結構寒くなるというようなね、最高気温17度、ちょっと体調崩してますね。
いやーね、バンコクから帰ってきたんだけど、もう喉が痛くてね。
寒暖差、
寒暖差かな。
ねえ、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
飯田浩司の OK コージーアップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
11月15日金曜日、改めましておはようございます。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。
おはようございます。
三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。大上級の儀が行われる。皇位継承に伴う伝統儀式の大上祭の中心儀式、大上級の儀が昨夜から今日未明にかけ、皇居東御苑で皇室行事として行われました。天皇陛下は米、あわや酒などを神前に備えまして、国家国民の安寧と五穀豊穣などを祈られたということです。 まあ、これ秘儀というふうになっていて、うん、まあ、中の様子というのを見ることはまあできないということになっておりますが、まあ、これ昨日東京駅の前でもデモなどもあったようですけれども、はい、その国費を使うかどうか、その政教分離みたいなところも、議論になっておりました。
まあ、国際的に見てね、はい、これ珍しいかというと必ずしもそうじゃないんですよね。例えばね、はい、ブルネイの国王とか、ね、それから、はい、オマーンの国王って、はい、実は国王じゃないんですよ。
あ、違うんですか？
彼らはスルタンなんです。
スルタン。
スルタンというのはイスラムではです。イスラムの世界では、はい、宗教的な権威と政治的な権威を両方兼ね備えた、うん、まあ、政教一致の人たちなわけですよ、ね。まあ、イランもある意味でそうかもしれないけども、それに対してサウジアラビアの国王は、はい、同じ国王と日本語で言ってるけど、うん、あれはマリク、キングなんですよ。でキングというのは政治権力しかなくて、はい、宗教的権威は別の宗派が、はい、一緒になってもやってるわけですね。ですからその意味ではね、宗教的な問題とその政治的な問題が一緒になったり、もしくは政教がその一致ってのは別に珍しくもなんともないことなんですね。その上で、はい、じゃあヨーロッパはどうかと、例えば国王がいるところでもね、
はい、
まあ、基本的には教会が別途ありますから、はい、まあ、政教分離になってるケースが多いんだろうと思います、
はい、
じゃあ日本はどうなのかっていうと、私は日本に一番近いのはね、イギリスじゃないかと思ってるんです。なぜかというとイギリスの国王と、まあ、今女王ですけれども、
はい、
はイギリス国教会というですね、もともと昔はカトリック教会の一部だったんだけど、
はい、
ね、ローマと喧嘩したわけですよ、それで形として独立してイギリス国教会というのを作って、その長すなわちガバナーというんだそうですが、ガバナーはイギリスを統治する、
はい、
国王となってるらしいんですな。
なるほど。
ということは今のエリザベス女王はですね、
はい、
グレートブリテン&北アイルランドミナミナミナの王国、うんうん、連合王国の女王であると同時に、
はい、
アングリカンチャーチの、
イ
ギリス国教会の長でもあるんですね。
は
あ。ですけども、じゃあ彼らがどのような儀式をしているかっていうと、まあ、彼らは、はい、結構お金持ちだから、ヨット持ってたりするわけですからね。
馬とかね。
うん、そう、相当な財産を持ってるから、はい、そこは教会の部分と国の部分とそのプライベートの部分を、まあ、まあ、使い分けてるんだと思うんですよね。でも日本はそうじゃないですからね。
はい、
まあ、今申し上げたこといろいろこう考えてみると、そんなに日本がね、うん、政教分離が曖昧だとかね、
はい、
っていうのは私はないと思いますよ。でさらに言うとね、
はい、
日本の伝統から言えば政教分離ってのはこれもう世界で先駆けていると思うんですね。なぜかというとね、その鎌倉時代に承久の変があって、
はい、
で後鳥羽上皇が隠岐に流されるんですけども、はい、その後政治権力は鎌倉、
うん
ね、
うん、
そして宗教権力は京都だったわけです。でそれでずっと来て、
はい、
明治維新になって初めてまた一つに戻ったんだけども、しかし伝統的にはそうなんですよ、
はい、
ですからね、僕は決して日本が、うん、政教分離についてなんていうかな、感度が悪いとかね、もしくは曖昧だったかいうことは僕はそんなに感じないんですけどね。
確かヨーロッパとかで政教分離っていうものがこう、うん、押され出したのって、うん、結局この宗教的権威が政治に対しても漏断するようになってしまったというのがあるから、それをこう分けるっていう意味があったわけですよね。
そうですよ。でも日本はもっと前からやってるんですからね、
そもそも論として、うん、
鎌倉時代から。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送をキーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。取り上げるニュースはこちらです。トランプ大統領のウクライナ疑惑、アメリカの下院は年内弾劾訴追を目指す方針。アメリカのトランプ大統領のウクライナ疑惑で弾劾調査を進める下院のシフ情報特別委員長は13日初の公聴会を開催した後、力強い証言を得られたと述べ、今後の調査進展に手応えを示しました。下院で多数を握る民主党は年内に弾劾訴追し、来年1月中に上院での弾劾裁判を済ませたい考えで、来年の2月から本格化する大統領選を睨み、早期決着を図る意向とみられております。 まあ、上院でのこの弾劾裁判っていうのは出席議員の3分の2の賛成がないと大統領有罪とはできない。
今のところは共和党が多数ですからなかなか難しいんですけどね。
はい、
あのね、最近新聞読んでてよく分かんないっていうか、このこれトランプさんがウクライナ疑惑って何が悪いんですか、
は
い、でよく読んでみると、はい、選挙目的で非正規ルートで外交の私物化をしたっていうんだけどね、
はい、
いやもっとちょっとね、俺も悪質だと思ってるんですよ私は。
うーん、
例えばね、はい、日本でですよ、
ええ、
ある途上国に経済援助をする ODA を出すと、
はい
ね、ところがそこである政治家とか大臣がですよ、
ええ、
もしくは総理大臣がね、
はい、
おちょっと待てと、
ちょっと待て、
ね、うん、それ出すんだったら、うん、じゃあお前ちょっとキックバックしろと、うちの支持者のところキックバックしろと、
はい、
ね、これ仮にやったとするじゃないですか、そしたらこれもう完全な汚職ですよね。
うんうんうん、確かにそうですね。
だけどもアメリカの大統領は何やったかっていうと、
はい、
ウクライナに対する軍事援助をちょっと待てと、
はい、
ね、俺のキックバックじゃなくてね、
俺
の政敵を起訴するんだったらやるよと、これもっと悪質ですよ。ですから確かにね、そのこれまでも弾劾のいろいろな動きはありました、
はい、
でもね悪いけどねケチなって言ったら申し訳ないけどね、
はい、
なんか民主党 の本部にね、コスドロが入ったみたいなケース、ニクソンのケースね、
盗聴のね、
それからなんかインターンをね、はい、連れ込んでね、
ホワイトハウスに、
ホワイトハウスで変なことやったっていたじゃないですか、あれに比べたらこれはるかに悪質ですよ、
うんうんうん、
と少なくとも CNN は言ってるわけ。
なるほど、
最近そればっかりですよ、朝から晩まで。
もう持ちきりみたいですね。
持ちきりですよ。だからちょっとやりすぎだなとは思うんだけど、じゃあこれどうなになるんですかっていう話なんですけどね、先ほどもおっしゃってたように、
はい、
上院でその裁判が仮に始まってもね、
はい、
今のままじゃ3分の2なんかとても無理ですよね、うん、そしてトランプさんってのは賢いから、
はい、
そのためにもその上院議員に対してものすごい圧力をかけて、もしくはその選挙でもね、トランプを支持しないとなかなか勝てないような状況を作ってるから、私はトランプさんこのままだったら十分無罪になる、
はい、
可能性が高い。民主党からすればですね、要するにもう無罪になるの分かってると、だけどもう早めにやって、
はい、
それで上院に投げて、で上院が否決する、
はい、
ね、それで無罪放免だ、ふざけんなと、
うん、
こんなことやっててどうなんだと言って選挙戦に入りたいんです、大統領選挙戦に。
選挙で白黒つけるじゃない
かと。だけどもこのままだとね、まあ、民主党も今バラバラだから、
はい、
話もいい調子じゃないと思うんですけどね。さらにもう一つ言えることは、うん、
はい、
じゃあ絶対にね、トランプさん大丈夫なのかっていうと、私はそこもちょっと難しいところがあって、
う
ん、要するにやってることはこのかなり悪質なんですよ、
うん、
と私は思う、
うん、
ですからもしそれをやってこれから弾劾に至るまでにもう証人がぐじゃぐじゃ出てきてね、でしかも最近テレビで放映するようになってるから、
そうですね、公開
になってますね、生々しい情報が出てくるようになります、
はい、
そうするとこれからボディーブローで聞いてくると、で聞いてくると、
はい、
もうその待てよと、このトランプさん担いで来年の選挙勝てるんかいと、
上院の人たち、
上院の人たちはね、特にまあ3分の1はこれ改選でしょ。
ああ、そうか、そうか、
で民主党 の共和党の人がどのくらいいるか私僕数えてないけれども、
い
ずれにせよ再選を考えた人、それから将来のことを考えた人は本当にこのトランプでうち勝てるんかいなと、そういう形のボディーブローが効いてきた場合にはですね、
はい、
それはもしかしたら反逆っていうか反乱を起こす可能性もないわけじゃない、少なくともそれを民主党の人たちは狙ってるんだと思うんですよね。ですからそうなったらもうそれは危ないですよ、無罪にならないってなったらね、それトランプさん放り投げるかもしれないし、いろんな可能性があるだろうと思います。
なるほど、
ですからその意味では今から本格的に大統領選挙が始まったと、いうふうに考えていただいて、で下院の公聴会が、まあ、毎日のように注目されるということになると思います。
これウクライナ、まあ、その疑惑で、的になっていたというか、
うん、
捜査の対象になっていたのはバイデン前副大統領の息子、うん、あるいはバイデンさんそのものだったりするわけですよね、どうなんですか、民主党 の その大統領 候補争いの中で、うん、やっぱバイデンさんにもこれ聞いてくるもんですか。
やっぱり深みにはまる可能性は十分あるんですよね。で、まあね、うん、バイデンさん僕は決して悪い球だとは思わないんだけども、はい、もうお年ですしね、10年前20年前だったらもう完全に勝ってたかもしれないと思うけれども、はい、今の状況でその確かにリードはしてるんだけど、うん、ダントツじゃないのよね。
だんだんなんかじわじわこう追い上げられて
き
て
る、ね、今のままだとね、団子ですよ、
はい、
どんぐりのなんとかですよね、そうなるとね、仮に勝ったとしても、
はい、
そのモメンタムというか勢いをね、どこまで維持できるか、民主党をどれだけその固められるか、統一できるか、
はい、
一致団結させることができるかという点ではね、若干今微妙じゃないですかね。ですからこの逆に言うとトランプさんにとってはこの危機を乗り越えたら、
はい、
もしかしたら勝つ可能性はまだ残ってるというふうに私は見てます。
では続いて2つ目、こちらのニュースです。中国で2人がハイペスト発症。中国の内モンゴル自治区の住民2人がハイペストを発症したことが12日判明しました。北京で治療を受けており、1人が重体と報じられています。ハイペストは飛沫感染などで人から人へと広がる可能性があり、日本の国立感染症研究所によりますと、ハイペストは最も危険なタイプのペストとされているようで、発病後12時間から24時間で死亡する可能性もあるということです。内モンゴルでハイペスト発症で、救急車で現地から北京へ運ばれたということだそうですが、
まあね、僕あんまり無責任なことは言いたくないんだけども、北京でまあ4年近く住んでね、感じることはやっぱ人口10倍ってのは10倍やなと。
10倍、
ね、例えば暴動だってね、これ何万件も起きてるわけだけど、まあ、人口10倍だから何千件だと思えば、日本だったら日本でも何千件ったら暴動多いよね、
多いなと思う。
そうするとね、このペストが2人発症しましたというとね、私は2人はないでしょうと、ね、もしかしたら、
はい、
人口10倍なんだから、もしかしたら20人かもしれないよと、
はい、
で20人だったらこれもしかしたらね、1人や2人はもう北京に行ってるかもしれない、上海に行ってるかもしれない。そうなるとね、ちょっと心配にならないわけじゃない、まあ、もちろん最近の ね中国の医療はしっかりしてますからね、当然封じ込めようと努力をされてると思うんだけども、
はい、
やっぱりねこの種のものっていうのは必ず最初に出るのは数が少ないんです、
はい、
だけどその後必ず増えていくはずなんですよね。それがどの程度その封じ込めるような形の数字になるかどうかっていうのがポイントじゃないかなと思います。ちょっと心配がないわけじゃないんですよね。
やっぱりこうなんかこう中国でこれで感染症ってなると、うん、SARS の時のイメージがあって、
SARS の時僕北京にいましたからね。
まさにいらっしゃった
んですか。それでね、女房と子供はね、帰ったんですよね。だけど大したこと実はなかったんですよ、結果的には。だけどまあ帰ったらね、
はい、
もう北京から帰ってきた SARS 持ちだみたいに言われてかわいそうだったんですよ。
あ、そうですか。うん、
ですからそれはあまり過剰反応してもねいけないとは思うんだけども、SARS は確かにありましたけど、あの時、あれでしょ、北京にいたけど映んなかったし、それから天安門広場も、
はい、
ガラガラ、
故
宮博物館もガラガラ、観光のチャンスですよ。
まあね、これ蔓延してしまうと大変なことになると。
大変です、
ね、なんとかして、まあ、封じ込めてというところなんですが、なんといってもその、まあ、SARS の時もそうですけど、情報がどこまで出てくるかっていうところになってくるわけですよ ね、
まあ、だけど SARS の時に相当叩かれたので、彼らも情報は僕出すと思うんですよ。これ一つ間違えたら国際的な信用にも関わるし、
はい、
国内でもね、
はい、
これ人がバタバタもし死ぬようなことがあったらば、それは共産党政権だっても持たないですから、やはり慎重に情報は出していると思いますけれども、決して嘘はついてほしくないなと思いますよね。
日本の厚生労働省のウェブサイトによると、このペストというものは主に保菌者の唾液などが感染経路のハイペスト、まあ、だから飛沫感染するということですが、ネズミなどから飲みを介する腺ペストに分かれるということなので、このハイペストの方は、最も危険なタイプであると。
まあ、最近ね減ったけど中国の人もね、
はい、
短白でしょう。あれはね、あれはきっと病原菌の塊だと思うんだけど、そういうことがないようにしてほしいですよね。
まあどこまでという、まあそしてね、相当これ、日本との間の、まあ、人的な移動というのも あるわけですからね。
そうですよね、まあ、ですからその意味では、うん、あの見本はいつもの通りですけど水際でね、はい、しっかりと守っていただいて、頑張っていただくしかないということだと思います。はい、
飯田浩司の OK 工事アップ激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。ブリックス首脳宣言。ブリックスというのはブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの新興5カ国を指す造語です。まあ、いずれも頭文字を取ってブリックスというふうに並べています。ブラジルの首都ブラジリアで行われていた2日目の新興5カ国ブリックス首脳会議は14日、アメリカを念頭に多国間主義の強化や開かれた自由な国際貿易の重要性を強調する首脳宣言を採択しました。首脳宣言はアメリカのトランプ政権が国連に離脱を通告した地球温暖化対策の国際枠組みパリ協定の履行への決意も示したということです。まあ、この首脳宣言の中身に関してはもうね、前々から言われていたところでもあると。そうです
ね、まあ、ブリックスってのはね、はい、もう10年ぐらい前ですかね、あれだってアメリカの証券会社かなんか言い出したかなだと思いますけど、はい、あの頃はね、勢いがあったでしょ、
はい、
それで、まあ、しかし今どうですか、ブラジルもちょっとね、うん、混乱してるし、
そうですね、
ロシアはあんな状態だし、うん、まあ、インドは頑張ってるけども、中国とはアメリカ大喧嘩してるし、
はい、
まあ、南アフリカも、まあ、そこそこっていう感じで、昔の勢いはないですよね。で昔は、その、この、なんていうかな、経済成長が見込めるんで、
はい、
世界の、まあ、お金がね、そっちに入っていった時代だから、まあ伸びた時代ですよ、
はい、
しかし今ここで一巡して、そしてアメリカがいう形になってきた時に、本当にブリックスがどこまでね、結束してできるのかというのはちょっと曲がり角に来てるんじゃないかなって気はしないでもないんですよね。
これ報道のされ方もやっぱりこう首脳宣言云々よりも、その参加した習近平国家主席が何を言ったかみたいなところにね、注目が集まってますもんね。香港についても
香港について言ってるんですよね、
はい、
だけどブリックス行って香港のこと言ってもしょうがないでしょ。い
や本来的にはそうですよね。
何しに行ったんだから、よほど気になってるってことですよね、香港のことがね、
はい、
まあね、確かにあの今の状況は、これね、まあ、僕は9月の1日に、ね、行った以来は、ね、あのまだ行ってないんですけども、あの時も、あ、これなんか日本の70年安保、
はい、
60年安保そっくりやなと思ったんだけど、
はい、
どんどんどんどん今もあれでしょ、大学構内で衝突、はい、で大学にはキャンパスの中に警察は入れねえぞって、なんか大学の自治とか昔行ったじゃないですか。
ありましたね、
行ったんですよ、はい、だからね、ますます状況に行ってきたなと。これどういうことかっていうと、どんどん学生が、
はい、
まあ過激化していく、まあ、それはあの、あの警察もひどいもんでね、なんだね、威嚇風も何も足も打たないです、は
い、
直接いきなり胸打つかと、それはね、相当あの北京が、
はい、
もう徹底的にやれという強い意思を示したということだと思うんですよね、
はい、
であの拳銃の撃ち方はね、本当にあの香港人のじゃないような感じですよね。
あ、
そこは分かんないけどもね、
なんかね、あの北京語を話す警察官というの
は
相当いるという話
でしょう、ね、それは紛れてるでしょう、
ね、
ですからその意味では私はあのこの状況はあまり香港全体にとっては良くないと思ってるんです。もちろんあのまだ、多くの人が、
はい、
この学生を支持していることは間違いないと思うんですよね。
うん、
だけどもじゃあ一体どこまで維持できるのか、今あるでしょう、おそらく香港行ってもね、
はい、
観光客はいない、
ね、
そして金融業はもう本当に、ね、大丈夫かいなと、
はい、
どんどんどんどん僕はあの能力のある人は北京、あの、ごめんなさい、シンガポールとかね、
はい、
そっちの方に行ってるかもしれないんで、その意味ではね、あの香港の経済にとってはあの決していい方向ではない。で彼らそれ以外ないですからね、
はい、
ものが、そうするとね、このまま行くとね、孤立化していって、で人心が離れていって、 って、はい、そして中国のとっては思うつぼ、やっぱり中国がこれここで介入なんかしようもんなら、
はい、
ね、天安門パート2になっちゃって帰ってよくないんで、はい、私はあのできるだけ現地化したいと思ってると思うんですよね、
現地化
ローカライゼーションですよね、
はい、
そうなるとこれね、こうやって大学にこもる、それはええよ、うん、だけどその後どうなります、もうあそこで包囲されて、うん、そして過激化して、
うん、
そして日本の全教頭と同じですよ、ああなっていくんじゃないかと思って非常に心配してますよね、本当はこういうことをやっちゃいけないんだけれども、
うん、
これはあの悪い方向に向かって過激化が進んでいる、
あ、
それは中国にとって思うツボだし、香港の将来についてはあまりいい方向ではないですね、
うん、これそうなると一国二制度っていうものそのものの選択が、ああ
、もうそう、うん、だけどそれはやっぱり中国が思うツボですよね、
一
国 1.5 制度から1制度にしようと思ってるんでしょうね、
まあ、これを横目で見てるのが台湾なわけですよね。
そうだけど我々これでいいのかっていうことも考えなきゃいけないんですよ、
はい、
やっぱりあの香港でちゃんと民主主義が残ってもらわないとね、困りますからね、
まあ、何の意思表示もね、していないっていう、ブリックス首脳宣言の話から香港までお話いただきました。今日のキーワードはブリックス首脳宣言でした。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この時間最後のニュースをスクープアップ。ガザで停戦が発行、イスラエル軍とパレスチナ過激化が合意。パレスチナ自治区ガザでガザの武装組織イスラム聖戦は14日イスラエル軍と停戦で合意したと発表しました。イスラム聖戦の司令官がイスラエル軍により殺害されたことをきっかけに12日から両者の間で攻撃の応酬が続いておりまして、イスラエルの報道によりますとガザ地区でのイスラエル軍の空爆によるパレスチナ側の死者は34人で半数は民間人、パレスチナ当局者らの話では一度に8人を失った家族もいるということです。7歳の男の子ら少なくとも8人の子供が含まれていたと。
かわいそうだね、まあ、ガザっていうのはね本当に、まあ、見捨てられたと言ったら言い過ぎだけども、
はい、
あの貧しいとこなんですよね。で日本も一生懸命あの支援をしているとこなんですけれども、
はい、
まあ、しかしね、まあ、もちろんイスラエルも悪いんだけど、
はい、
この種の、まあ、停戦、そしてまた衝突が起きてて、これもうね、本当にこの10年20年で見ても日常茶飯事なんですよね実はね、はい、で仲介が仮にあってもこれ実にまあ一時的な効果しかないと。
うん、
まあ、なぜそういうことになるかっていろいろな理由があるんだけれども、一つはですね、はい、パレスチナ人が分裂してるってことですよ。ガザ、まあ、ガザが、まあ、あの場所があった離れてるってこともあるのかもしれないけども、
はい、
ガザにいるハマースとね、
うんうんうん、
それから西岸と言いますけれども、はい、いわゆるこの本体の方ですよね、ヨルダン川の西岸のパレスチナの中心部にいるのは PLO を中心とした、まあ、自治政府ですよね、
はい、
これがね分裂しちゃってんですよ。
うん、
だから本当は和平交渉をちゃんとやって、
はい、
うまく結論を出せばいい、もしくは妥協をうまくやればいいんだけれども、
うん、
もうイスラエルはもう相手はどうだか分かんないんじゃないか、分裂してんじゃないかと、
うんうんうん、
ということで自主的に交渉しない、譲歩しない、
はい、
そうなるとこの悪循環が何度も何度も続くということになって、うん、まあ、残念ですけどね。じゃあパレスチナの自治政府ちゃんとやってるかって言ったら、これもねよく分かんないんだけど、うん、選挙ちゃんとやってるんだかどうかよく分かんないしね、
はい、
昔から同じ人が踏んどり返ってるところもあって、
いやそれこそアッパス議長、
そうだ、ね、アッパスだって他の人たちだってですね、うん、ほとんど変わんないんですよ。
任期どのぐらいあるんだとかなんとかってなんか踏み越えてるっていうの
が、ね、じゃあもうこれ切れてる、とっくに
切れてるんでしょうね、うん、
まあ、しょっちゅうなんですけどね、そういうのは、だからこれだとねやっぱり、はい、やっぱ浮かばれないのはパレスチナ人ですよ。かわいそうだと思いますよね、うん、もう少し、統治能力があるというか自己統治能力がある政治家をちゃんと選ばないといけないんだけれども、まあ、アラファトさんだってね、一応ヒーローってことになってるけどね、
はい、
じゃああの人パレスチナに行ったその援助はね、
うん、
彼の口座に消えたっていう説もあるわけだから、
う
ん、どこに行ったか分かんないっていう説もあるんだから、
うん、
これはねしっかりしないことにはパレスチナ人は浮かばれない。
うん、
それに調子に乗ってイスラエルがやりたい放題やってるという、ね、
はい、
非常に、不健全な状態が続いてるんだと思います。
イスラエル側は ネタニヤフさんの組閣はできなくって、でガンツさんという人が今度やるっていう、この辺っていうのは何か風向きが変わったりするものなんですかね。
パレスチナ問題についての立場は非常にどちらも厳しいですよね。昔は、ね、ネタニヤフさんが一番右だったんですよ、はい、ところが、ね、最近その後どんどんもっと右の人が入ってきたから、
はい、
あの人ネタニヤフさんが結構真ん中にいるみたいな、非常にこれもまた不健全な状態、したがってパレスチナとはもう絶対妥協しないと、そういう声が少なくない。ガンツさんもネタニヤフは嫌いだけども、はい、政策自体はどちらかというと強硬派ですからね。ですからその意味でなかなかイスラエル側も態度を変えにくい。それを見ていたらパレスチナもそれは当然変えない、
はい、
この悪循環が続くということだと思います。
ハマスにはこうなんかどこから支援が入ってるんだというような、
ね、オーストラリアのどこから入ってますよ、イランも含めてね。
やっぱりそこでもイランも絡んでくる人、
イランもやってますよ、ですから、まあ、その意味ではね、
はい、
周りが絶対、黙っていないから、逆に言うと紛争も止まらないと、ということでしょうね。
まあ、日本として気になるのはそのホルムズ海峡の話であるとか、ねまあ、独自に派遣というような形になりますけれども、まあ、とりあえず調査研究で行くのかどうするのかっていうのがね、そうそう、未だに、まあ、あまり国会で議論されてるのかっていうとどこまでという感じですが、
そうですね、桜ばっかりですね。
本来はこれでも現場に自衛官、ね、体張って出すっていうことになると、
調査研究ですから、はい、調査と研究しかしないんでしょ。だけどそれじゃあ近づいてきたときどうするのと、
はい、
じゃあそれであれですかと、海上警備行動にするんですかと、その時のルールは決まってるんですかと、やっぱり議論した方がいいですよね、国会でね、しっかりと。
これ法の立て付けとしてはその海上警備行動って一応防衛大臣が出すものっていう理解でいいんですか。
だと思いますね。
そうすると現場でじゃあ近づいてきたから防衛大臣にいきなり連絡取るのかっていう話になります
、ね。ですから それはもうちゃんとなんていうんですかね、いろいろなルールを事前に決めておいて、こう来たらこうする、こう来たらああすると、
はい、
ね、まあ、それを、まあ、ルールズ・オブ・エンゲージメント、まあ、日本語で言うと、交戦規定なんて言うとちょっと驚々しいけど、どういうふうに対応するかっていうのは事前に決めてあげないと、彼らはかわいそうです、隊員はかわいそうです。
全部現場の責任とか幸せになって、
それは絶対いけません。
今日のスクープアップ、ガザで停戦発行というところから中東情勢をお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、ラジコ、タイムフリー、 YouTube でも配信していきます。番組ホームページをご覧ください。